新番組、高橋一郎自由自在カッコ仮セカンドシーズンが始まっておりまして、近々、四国香川に伺いまして香川ロケをやろうという話が今盛り上がっておりましてね。でまあいわゆるボロ戸建て、ボロな一戸建ての住宅、略してボロ戸、そのボロ戸大家というのを、まあ、高橋一郎氏がやってるわけでありますけれども、まあ、それの、まあ、ご紹介するいろんな掘り下げていく番組なんですけども、まあ、どういう切り口でやっていこうかということを今いろいろ考えている最中でございました。まあ、それとまた別件なんですけれども、来年の1月から、今度は、石峰クラブという番組がスタートします。こちらは、まあ、月底のチャンネルではなくて別なチャンネル、独自のチャンネルでやるんですけども、こちら IBB が制作協力ということで、岡山まで伺いましてね、この間1本目2本目の、撮影をやってきたというところでございまして、徐々に番組が増えてくると、人も増えてくると、お金が増えてくれればいいなと思っている QIC ケムインサイダークラブっていうか IBB。 この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよ、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。というわけでこちら MLS は私榎田信也門、今週はただ一人、そして、IBB 九州にいるはずでしょう、今日もまたメガネが光ってる碇言動モードの、この方です。
キラウェア優子です。
そちらは今日は涼しいですか、寒いですか、あったかいですか。
あったかいです。
こっち暑いわ。
はい、
ね、
すごい暑いですよ。
この今 MLS のスタジオは暖房などは一切かけてませんけども、それと、機材の電源もさっき入れたばっかりだからそこからの熱っていうのもほとんどないんですけど、すでに26度あります。でさっきまでね、掃除してたんで窓全開で外気がバンバン入ってたんですけど、それでもこの、ポカポカ陽気で。で、さっきまあ、缶コーラを買いに、ちょっと外の自販機まで行ったんですけど、私、短パンに、上は半袖の T シャツです。で、しかもサンダルで、思いっきり夏だったんですけども、全然普通に歩けました。とても師走って感じがしない、そういう陽気の大阪でございます。それでは、まず最初のお便り、こちら参りましょう。こちら、東京都、町田市からいただきました。46歳、タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌、
ありがとうございます。
たたたた大変です。 JR 九州の熊本支社が列車の揺れを生かしたフィットネスツアー筋トレインを2月7日に実施すると発表しました。キラユー師匠、体験取材してくださいということでいただきました。これは、列車、まあ列車の揺れを生かしてですね、熊本と大牟田の駅の間を往復しながら 体幹を鍛えようという企画でございまして、で、これは2両編成の特別貸切列車を約4時間にわたってこれは往復で運行すると。で、熊本保健科学大学の学生がトレーニングを指導いたしまして、で、お昼、ランチですかね、これ昼食も出るんですね。昼食はプロテイン食堂、プロテイン食堂って知ってます？熊本市中央区にあるらしいんですよ、平井さん。
いや、知らない
です。だからこれ、プロテイン食堂が手掛けたプロテイン弁当が提供されるそうです。中学生以上が対象となっておりまして、お一人様参加費は9800円。トレーニング用のマットとチューブなどの持参が必要ですが、手ぶらプランは1万3000円だそうですけど、これだと、もうマットとかチューブが、ついてくるということで、定員は40人となっているそうです。この、JR 九州熊本支社のこの担当の方は、これまでにない列車として、魅力を発信したいと話しているそうです。16日午前9時半から専用サイトで発売をするということで、これもう定員40人だ、もう売れてんじゃねえかな、もう、ということでそうでございます。参加しますか？
いや、しません。
ただだったら？
ただだったらまだ、
これ
筋トレするんですか？
おそらくさ、電車の中で、その、まあ、立ってか座ってか知らんけれど、その、揺れる車内で、その、ストレッチとかするわけだろ？そんだけだろ？で、JR 九州って、まあ、揺れる会社なんですよ。特にあの、熊本県内は揺れます。これはあの、何かっていうと、あの、なんだ、2016年の熊本大分大地震以降ですね、やっぱりあの地盤がですね、あっちこっちでやっぱりこう動いとるんですよね。それで、その微妙にですね、高低差とか段差みたいなのがこうついてるんで、やっぱね、揺れを感じますね。特に、まあ、鹿児島本線はそこまででもないですけど、特にあの、立体交差のスラブ、立体交差っていうか、高架区間の、あの、スラブ軌道だと、なんてことないですけど、宝肥本線なんてめちゃくちゃ揺れますからね。なので、そういったやつでやるならば、ちょっと、あの、面白いかなと思うんですけど、4時間、あの、ストレッチとかいろいろやるんですかね。まあ、途中は飯食うっていうので、休憩挟むでしょうから、正味3時間ぐらいですかね。金払ってご苦労なこってですよね。あの、木田さん、あの、あなた、あれ、ジムとかああいうのに興味ありますか？
興味ある、ありますけど、続かないですもんね。
あの、どっか鍛えたい場所とかあります？体の中で。
お腹
腹筋。
うん。
ああ。なんかこう、あの、腹筋がこう、あの、仮面ライダーみたいに割れるようになりたいですか？
そうですね。今、ちょっと若干割れてるんですよ。
若干割れてる、
うん、
割れましたかついに。
割れてます。
それは、あの、干からびてひびが入ったとかそういうことではなくて、あの、そういう筋肉の段差ですか、それは。
そうです。一時期、あの、腹筋をしてたんですよ、毎日50回。
そう、家で。
はい。
ああ。
それがまだ残りですかね。
ああ。じゃあ別にこんな、あの、この筋トレインなんかに参加しなくても家でやれるから十分だと。
まあ、お腹だったらですね。ただ他の部位だったらちょっとやっぱ家では難しいですよね。
背筋とかならできんじゃない？
まあ、背筋ってどこにつくんですかね。
背筋って背中につくから背筋じゃねえか。背筋が太ももについたらえらいこっちゃないですか。背筋はさ、だから、腹筋は腹筋運動だけど、あれをその逆にほら、はい、あの、うつ伏せになって、こう、なんていうの？あの、弓反りにこう、ずーっとこう反らせると、あの、背筋がついたり、腰の筋肉つくじゃん。で、うん、あるいは、あの、なんか、ちょっと重たい負荷をかけて、それをこう持ち上げるような、あの、まあ、腰に負担がかからない程度に、あの、やれば背筋つきますよ。 あの腹筋より背筋の方が大事なんだよね、多分。私は我流ですけど、私は背筋が異常にあるんで、あのなんだかんだで、あの腰痛だとかもすぐ治る気がします。まあといってもまあ3年ぐらいあの腰痛で苦しんでましたけどね。あれ別なところにどうもあの病巣があったみたいですけど、背骨をコキって言ったら一発で治ったって恐ろしい話なんですけど、まあともかく、JR 九州あの手この手でございまして、通常の通勤列車だとかをその乗り心地を良くさせるとか、あるいはその満員電車をそのあまりに過密であるっていうのを、もうちょっとこう楽に、通勤通学ができるようにとかっていう、そういうところはあまり考えがこういかない会社ですよね。木をてらったジョイフルトレインとかリゾートトレインとか、そういうなんかちょっとこう金かけた感じのやつで金を踏んだくろうという、そういうまあ、魂胆が見え隠れしているのが JR 九州でありまして、まあ、そこら辺その証拠のたくましいところがあるからこそ、あの九州なんかでなんとかして、この鉄道会社が維持できてるって話もあるんですけど、まあ、ともかく、どうなんですかね。まあ、40人ですから、これはこれでうまくいくのかもしれないですね。まあ、九州だと、例えば、これは JR じゃないですけど、熊本市交通局が、路面電車熊本市電で、ビアガーデンというやつが、今もあるんですかね、ビアガーデン。
あるんじゃなかろうか。
夏場とか走ってっかね、貸し切りで、路面電車の中でビールを飲むってやつなんですけど、これトイレがついてませんからね、電車に。もしこれ、トイレが使えないような状況だったら地獄だというので、ビアガーデン大爆破という、素晴らしいラジオドラマを作ったことがありますけども。まあ、ともかく、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、大変、結構なことだと思いますけどもね。まあ、過密ダイヤだったらちょっとこういうのはできないと思いますけども、まあ、JR 九州は割とゆるゆるのダイヤなんで、こういうことも可能なのかなというところも思ったりするわけでございます。続きまして、宮城県仙台市からいただきました50歳主婦、ラジオネーム、白松がもなか食べ放題。
ありがとうございます。
あの人も持ってる、白松がもなか。いいですね。私も大好きです。NHK 大河ドラマ第64作、べらぼう、ツタジュー映画の夢話。主演は横浜流星さん、脚本は森下よし子さんですかね、恵子さんですかね、が、12月14日放送分で最終回を迎えました。毎年恒例、視聴率についての報道が今回は炎上しています。視聴スタイルの変化に報道自体が追いついていないとの声しきり、べらぼう推しの榎谷師匠の見解をぜひということでいただきました。木谷さんも最終回はもう涙なくしてはもう見られなかったですよね。何回見たいですか。何回見ましたか。
何回、
最終回を。
最終回はいや見てないですよ。ちょっとさっき再放送をちょろっと BGM 代わりに付き合ってた。
あ、そうですか。最終回ちょっとだったら20回見ましたね。はい、で、投資だったら10回見ましたね、もう。というね。まあ、榎田新右衛門史上、大河ドラマランキングがあるわけですけども、ずっと、40年近く、40年以上か、第1位の座を守り続けておりました。城山三郎原作、黄金の日々がついに今回1位の座を明け渡しまして、こちらべらぼうツタジュー映画の夢話が堂々の第1位、となりました。本当におめでとうございます。まあこれはもうまあ、このね、お便りにあるように視聴率ではあまりそんな伸びはなかったんですけど、視聴質って言っていいと思いますよ。番組のその質という部分で言うと、クオリティとかそういう満足度ということで言うと、今回はもうピカイチじゃないですかね。で、おそらくですけれども、ネットでの視聴がものすごく多かったと思います。現に、私、 あの NHK の放送でこのベラボーをちゃんと見たのって2回しか見てません。48話中で、48話中46話は全部ネットです。で、最初のうちはUNEXT で、私 NHK のチャンネル入ってますんで、あの別料金500円だからいくらだったか忘れましたけど、払って見てたんで、まあオンエアが終わるや否や UNEXT でも見れるようになってたんで、まあそれで見てたんですけど、途中からあれはなんだ、10月からかな、法律が変わって、放送されてから1週間後にしか、ネット配信はしてはならぬってことになってしまい、突然放送がなくなって、何事だこれはとか思っていたら、そこで NHK1 っていうやつができて、で、まあ、NHK1 で一応一通りの登録をすると見れますって、いやらしいですね。なんとも、もうすっげえいやらしいですけど、まあまあ、しょうがねえやと思って見てるんですけど、まあ、それで、48話全話見ました。まあまあ、ね、今回のこの森下さん、まあ、脚本の森下さん、この方の、まあ、代表作と言っていいでしょう。TBS の日曜劇場、ジン。ありましたね。大沢たかおさん、綾瀬はるかさんの お医者さんが江戸時代にタイムスリップする。やはりやっぱ、どっかなんかテイストが似てるんですよね。で、まあ、最終回、ツタジューが、かっけにかかって、まあ、死の、淵に、いるわけですけれども、そこに、かつて、そのツタジューが、まだ若い頃に、吉原が、大火事になりまして、で、その時にいる、黒助稲荷というお稲荷さんがあるんですけど、そのお稲荷さんを、そのドブ川に投げ込んで、火から守ったっていうのが第1話なんですね。で、その時のその、黒助稲荷の化身が、まあ、今回ナレーションも担当している綾瀬はるかさんなわけですよ。で、そこにそのスタジオの横に綾瀬はるかさんが巫女さんの格好でボンと現れて、それで、あんたはもうすぐ死にますよっていう。で、次のなんだ、まあ、時を刻んだら、あなたは、あなたをあの世にお連れしましょうという、まあ、そういうことで出てくる。神様なんだから、まあ、死神として出てくるわけですけど、まあ、でも、まあ、面白いのは、神の場合は、人も活気なんですよね、あれ。活気が一つのテーマになっていて。で、そこで、大沢たかおさん演じていた、皆方仁先生が、あんドーナツを作るわけですよね、ドーナツを。小麦粉を使って、小麦の胚芽を使ってですね。それで、活気を直していくというシーンがありますけど。まあだから、なんとなくね、それとの連動性をどうしても見てしまったり、あと、まあ今回その平賀源内という人の生き様というのが大きなその流れになっていたので、で、平賀源内をまあ軸にした、まあテレビドラマというと、やはり私もこれ大好きな1971年だったじゃん、2年だったじゃん、NHK のドラマ、天下御免っていうのがあって、で、天下御免との、まあ、関係性、連動性、もうこれもあるんですよ。もうそういうものが全部こう、いろんなものがこう、関係してきてて、で、なおかつ、まあ、今回まあ、町人が舞台、町人が主人公なわけですよね。それまで大体大河ドラマって言ったら、歴史上の偉人であったり、まあ大体武士であったり、なんか明治の元勲であったりと、そういう人が、まあその主人公になるわけですけれども、今回は、まあ本当に市井の民であると。で、いうことで、しかも本を作った、まあ一つの、まあ文化芸能の、まあ、関係、そこに、さらに吉原のその、性風俗の、まあ問題、で、さらには、当時別に普通だったその同性愛ですね、それも完全に今回まあ軸足に持ってきましたんで、今までにない大河ドラマを見事に作ったかなというふうに私は評価しておりまして、でやっぱりね、それだけじゃなくて筋書きのその展開が面白いのと、それとあれおそらくですけど、テレビでぼーっと見てたら意味がわかんないシーンがいっぱいあるんですよね。で、それをね、ネットで見ながらだとね、一回止めてね、これなんだろうって検索してもう一遍見るっていうようなことができたっていうのは、今回そういう見方をする人が多かったんじゃないかなって気がします。で、さらに、今回このベラボーは今までになかった初めての、まあ、 試みと言っていいと思うんですけども、交渉をやった人が、なんとですね、30人今回いるんですよ。すべての、例えば衣装であるとか、なんだ、本のいろんな交渉であるとか、あるいはもちろん武家、あるいは方言、その他いろんなものも含めて、それぞれにスペシャリストが今回もうスペシャルチームですよね、が集められて、で、その人たちがおそらくいろんなアイデアを出したんだと思います。で、この人を、物語の軸足に持ってこようかとかっていろんなその話があって、あったと思うんですよね。で、例えばこんなことがありましたね。写楽、東秀斎写楽というのが誰なのかっていう、まあこれいろいろ意見が分かれるところですけど、最近の研究では、この人だっていう、斎藤十郎兵衛っていう人が写楽だったっていうのが、定説になりつつあるんですよ。まだ確定じゃないですよね。定説になりつつあるにもかかわらず、今回のこのべらぼうは、写楽という、ある意味、プロジェクトをスタジオが作っていって、そこに、歌麻呂だとか、三刀教伝だとか、いろんなその当時のその作者が、その寄ってたかってつける総合プロダクションとしてやったんだっていう説を持ってくるわけですよ。で、それに対して、斎藤十郎兵衛だっていうことをこう言いたい指揮者の方が、ある、ネットニュースでツタジュー、この、ベラボーはとても面白かったんだけど、ここへ来てとんでもないことやらかしてるよってようなことを書いてくれたんですね。で、それに対してどういう反応が来るかなと私見てましたら、すごかったですね。いいじゃんそれでっていう、まだわかんねえんだから、それでもいいじゃんっていう、なんか圧倒的にその作品の方を支持する人が多いんですよ。面白いんだからいいじゃないっていう。別に歴史の教科書書いてんじゃないんだからと。なるほど、と。そういう風になってきたかと。これね、数年前だと違うんですよ。歴史の if っていう部分で、あまりにも逸脱したことを書くと、歴史マニアがえらいバッシングしてたんですよ。それがね、今回はそうじゃないんですよね。面白いんだからいいじゃんっていう。で、しかもそれを見続けていったら、最後どうなったかというと、ちゃんと斎藤十郎兵衛に持ってくるんですよ。で、その斎藤十郎兵衛というやつが、阿波八須賀家の農薬者という設定、そう実際そうなんですけど、もうボスキャラと瓜二つっていう設定にしていて、それでボスキャラを眠り薬で眠らせて、それで遠ざけていく。で、その入れ替わり、斎藤十郎兵衛がボスキャラの代わりに入っていくっていう、もうとんでもない奇想天外な仕掛けを持っていき、ああ、なるほど、このボスキャラは死なないのか、というふうに思っていたら、最終回で雷に撃たれて死ぬという、その見事な展開を持ってきて、しかもその雷に撃たれて死んだ亡骸の横には、平賀源内、恨み骨髄の平賀源内のような人が立っているっていう、そういう、オカルトチックなところまで持ってきまして、その伏線の回収だとか、そこら辺は見事であったな、ということですね。これは、今度は、29日、ですから、来週の月曜日に、NHK ではべらぼう祭りが行われるようで、総集編の放送であるとか、トークショーの放送だとかがいろいろ行われると思いますけど、今度はさすがに視聴率伸びるんじゃないですかね。本当正直なところ、来年の大河ドラマ、秀吉兄弟というのが始まるわけですけども、正直秀吉兄弟とか、本当申し訳ないですけど、あんまり興味がなくて、っていうのはもう、秀吉とか何回出てきたねっていう、もういいやろっていう、今回ははしば秀長が主人公ですね。弟の方が主人公になるから、ちょっと軸足が違うけれど、ちゅうて、秀長が出てきた大河ドラマもういっぱいありましてね。で、秀吉よりも秀長の方が落ち着いてて、そして、知恵も回って、素晴らしい人物だけど早死にしてしまうっていう、そういう歴史的事実があるわけですけど、それを描いたものってのは今までもたくさんあるんですけど、今回どうするんですかね。あまり期待してないんですけどね。大体ね、ものすげえ面白いのがあったなっていう、その次の時ってのは大体ってなる時が多いんで、あまり私は期待しておりませんが、でも来年、再来年、2027年は、 私が、まあ、尊敬、尊崇しております、小栗忠正、小栗光之助忠正が主人公になります、逆賊の爆心ですよってね。まあ、松坂桃李さん主演ということで、で、なんだ？勝海舟、ライバルとなる勝海舟を大沢たかおさんがやるんだってな。だから、松坂桃李バーサス、大沢たかおの、まあ、芝居対決が見えるんじゃないかなと。これもちょっと、もうちょっと話がえらい早いですよ。再来年の話ですね。ということでございます。木野さん、今回のベラボーの中で一番好きなキャラクターは、誰ですか？
オイラン好きでしたけどね。
オイランいっぱい出てくるんですけど。
最初の方に出てきた女の人ですよ。
なんだ、小芝風花ちゃんがやってたやつ、
ね。あ、そう、うん。
最終回も出ましたよ。
あ、そうですか。
はい。
うん。
ふんだ
っ。よかったです。
いや、ほら、鬼兵が、スタジオを手紙で呼び出して、で、鬼兵ももう、死ぬんですよ。鬼兵も意外と短命なんで。で、もう体が弱いにもかかわらず、スタジオを呼び出して、ほら、あそこのカゴ屋は、カゴ屋の連中は、カゴ書きはみんな本が好きだろうって言って、で見てて、そこのその、カゴ屋のおかみが彼女なんですよね、多分ね。で、後ろ姿だけ見て、まあ、その、目を潤ます、スタジオという、そういうシーンも。だからそういったところでも伏線回収見事だったかなというところでございまして。まあ、なかなかここまでうまくいったのはないんじゃないかな。ちょっと、脚本になんかこう、神が降りてきたんじゃないかってぐらいうまい、脚本だったなというふうに思います。めったにないですね。ということで、私はもう激賞をしております。大絶賛の上ですね。ということでございまして、できることなら来年の1月からベラボーをもう一遍1話から再放送してほしいなというふうに思うぐらいで、おい、それっちの方が数字取れるんじゃないかって気もしてるんですけどね。どうでしょうか。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてご紹介してまいりましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末今では使用されていないハードディスクその他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
これあげる。
何これ？知ってる。これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
えの本当？
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。